キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
8-2。
イェーイ。
はい、パーソナリティの。
バグって花井と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、8-2でございますけれども。
もう、12月に突入しましてですね。
はいはい。
もう、半分も過ぎようと。
そうですね。だからもう今年も残すところあと2週間ぐらいと。
早いっすね、やっぱりね。
うん、なんかね、大阪でさ、今年の2月ぐらいだっけ、イベントやったよね、確か。
やりました。
お互いのさ、好きなアニメのオープニングを、はい。
ひたすら流す。
ねえ、俺らだけ楽しいんじゃねえかっていう。あのイベントやったのがもう2月ですからね。
萌えポイントはここですね。
そうっていう。まあ、またやりたいと思いますけれど、ああいうのも。
これはね、いいですよ。
うん。で、あれからもうあっという間にね、年末になってしまいましたので。
そうなんです。あっという間で。
うん。
おかげさまで。
はいはい。
まあ、12月は結構、なんか寂しい感じなんですけど、
うん、
ライブとかがまあちょっと少なめなんですね今。
ああ、なるほど。
そう。だけど1月とあと2月は結構埋まってきたんですよ。
ほうほう。
そうなんです。だから、
まあ12月はだから力を蓄える。
そうなんですよ。でもなんかやることはたくさんあって、私 R1 に今年もちょっと出たいと思ってまして。
ほうほう。R1ってピンの芸人さんのやつだっけ？
そうです。ピン芸人の賞レースです、
ね。はいはいはいはい。
そう。だから R1 のネタも考えないといけないし、うん、そう。あと、その、1月のライブが、まあ、はいはい、いつも出ているところではなく呼んでくださった方のところだったりとか、
うんうん、
そう、あとは初めての40分枠っていうのを私1月のライブでいただいて、
お、結構なボリュームだね。
そうね、2倍なんです約。
通常の。
そう、通常の2倍。
うん、
これはなんだろう、人のね、なんかね、多分こう集中力って20分が限界だと思うんですよ。
まあそうだね。
そう、うん、まあ、知らない曲をね、
うん、
知らない人の知らない曲をね、聞くのなんて多分10分が限界ですよ。
そうだね。
うん。そこをね、まあ、前までは10分が、
うん。
適した時間だったんですけど。
あ、活動限界として10分があったと。
限界、10分。私はできるけど、皆さんが私に気を使ってしまうから、
10分。ああ、なるほどね。
はい、あ、なんかもうこう、合いの手みたいなのも、こうさ、拍手みたいなのもさ、
うん、
ちょっとこれいつやめたらいいかなみたいな感じです。こう2番に突入したらやめたらいいのかなみたいな、いろいろとこう気を使わせちゃうんで、
はいはいはい、
コール&レスポンスに気を使わせたりとか、
うん、
そう、まあまあだったんですけど、それが今は20分に伸びたんですよ。
ほう。
そう、20分まで行けるようになったわって。
なるほど。もうそっからさらに、
そうなんですよ。でここからが勝負だっていう。
うん、
話だったんですよ、ずっとこう。じゃないと、一生ワンマンなんかできないし。
ああ、20分、とりあえず行けたと。
そうなんです。20分はなんとかできるようになったんですよ。
うん、うん、うん。
そう。ここから初めてそのね、壁を越えようとしてて。
ああ。
そうなんです。だから、何をやろうかなっていうのを今すごい考えていて。
うん。
そうなんです。
そうだよね。やっぱりライブさ、まあ、大体その、ライブハウスなどに行くと、
うん、
まあ、対バンで何バンドか出ててさ、
そうですね、
で、全部で2時間ぐらいだったりするけど、
うん、
一流のね、アーティストのツアーなんか見るとさ、まあ、ソロってやってる人は一人でね、2時間とか3時間とか、持たせなきゃいけないわけですからね。
で、まあ、だから、すごい今こう考えていて、
うん。なんだろうね。
だからまあまあ、歌だけじゃなくて。
あ、まあそうだね。うん。いろいろと。
そうなんですよ。で、私、まあメガマウス4コマ漫画をこう、したためてるんですけど。
おう、ほうほうほう。
はい。それを、なんかわかんないけど発表するとか。
ああ、その、なんでしょうね。鉄拳さんみたいな感じ？昔の。こう、パラパラ、めくりつつも。
なんかね、あの、ここで、あの、メガマウスの漫画見てください、つって。
うん。
こう、やったり、あとは、まあ、こう、巻き込み型ですよね。お客さん参加型で、ちょっと、あの、前に出てきてくださいっていう感じで、お客を巻き込んでの何かとか、
うん、
まあ、いろいろ考えてるんですけど、そう、あと、なんか、あの、最近、
うん。
もう本当に原曲をそのまま流すだけなんですけど、小技とか全く使えないんですけど、
はは
あ、アニツルという、
はいはいはい。
千人一前味噌のビルの、ベニツルさんで、よく、あの、まあ、何ヶ月か一貫にやってるんですけど、アニソンのイベントがあるんですね。
ほうほう。
そう。で、そこはこう結構原曲をそのまま流される方が喜ばれる感じなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、
うん。
アレンジなしで、しかもテレビサイズとか。
おお、なるほど、なるほど。
なんならもうナレーション入ってたら結構こう、ナレーションからこうサンプリングしてくるみたいな。DVD から
落とす。なるほど。J9 って知ってるかいみたいな、そういう感じのね。
世界は私のためにあるとか、こう、リナ・イマスいたりとか、こういった方が、
なるほど。
やっぱりこう、高まるイベントがありまして。
うん、はいはい。
それとかってこう結構、なんか DJ みたいな言葉、曲流してるだけなんですけど、
うん、
をやってて、だからまあ、なんか、ちょっとだけ DJ やって、
うん、
メガマウスのライブやって、なんかその MC のコーナーとかやって、みたいな、こう、なんかいろんなこと入れた、なんか盛りだくさんな40分とか、こういろいろと、まあまだ考えてる途中なんですけど、
うん、
そうなんですよ。そう。で、まあ、その、アニツルなんですけれども、
はいはい。
そうね。あの、それタッグなんですよ。
あ、二人で出る。
そうです。一人で出て、で、持ち時間は30分かな。
ほうほうほう。
で、それは別に一曲ずつ、交代でかけてもいいし、
うん。
一人がずっとかけてて、一人が、まあ、舞台もあるんで、舞台で、
なんかパフォーマンス的なことをやってもいいと。
歌ってもいいし、
うん。
そうそう、なんか、お客さんを煽るとか。
ああ。
そう、そういう感じなんですよ。
はいはい。
まあ、タッグでっていうので。
うん。
そう。で、今回は、私アメリカンバッドボーイと、
はい。
という方と、
うん。
二人でバッドレイディオっていうラジオをやってるんですけど、
はいはいはい、
うん、そう、その二人でちょっとタッグを組みまして、
うん。
出させていただくことになり、
は。
そう。で、何をしようかってなって、で、こう、アニツルも結構何回か回を重ねてるんで、
うん、
あの方は、勇者シリーズをかける。
ああ、
その、傾向が見え始めてるんですよ。
はいはいはい。
あの人は魔法少女で来るねとか、
うん、
あの子は今、新しい曲をかけるねとか、
ああ、なるほどね、
はい。あって、じゃあ、私その時結構ウィング熱がすごい上がってる時で、
ガンダムウィングの。
ラジオも撮ったし、
うん、
そうそうそう、エンドレスワルツの気持ちでも、やばいと思って、もうなんか、パトスが抑えられない状態にな って、いやー、あのさ、って言って、ウィングをやりたいって言って、
うん、
で、オープニングは、私はもう、本当はリリーナがやりたいけど、
うん、
でもリリーナやっても誰もわかんないから、
うん、
ヒーローだったらわかんじゃないかなと思う。タンクトップに。
ああ、なるほどね。
なんかスパッツにスニーカー履いたらなんとかなるんじゃないかと思って。ほぼ。で、あと身長もほぼもうヒーローと一緒なんですよ。
おー、ああ、まあ、そうかそうか。うん。
そうなんです。156なんです。
おお。
映画の時。
あ、へえ、あ、そうなんだね。
ほとんど、そうなんです。あの子だけ違うの、あのね、サーカスの子だけ違う。
ああ、トロは。
あ、トロは。
七子。
七子入れと呼んでほしい。
うん。トロは。
トロはちょっとだけ高いんだけど、他はみんな156とか155とかで、すごい、
なるほど。
私とほぼ一緒なんで、
うん。
そう。だから、これは、いいなと思って。
はは
じゃあ、エンディングはジャストコミュニケーションで、
うん。
そう。で、エンディングは、なんだっけ、リズムエモーションで。
はあ、はは
あ、そう。で、バッドボーイのこだわりとしては、
うん、
テレビサイズっていうこだわりがあって、あと、ナレーションがあるものは、ナレーション入れるっていうこだわりがあるんですよ。
は
あ、
はは
あ、そう。それはすごいお客さんと合っていて、
うん、
お客さんもこう、原曲が好きだし、
うん。
そう。で、やっぱテレビサイズ、その、自分が見てたあれが好きだし、
ああ。
っていう 感じなんです。あんまりそのミックスしたものとか流れない感じなんですけど、うん、そうそうそう、それであーっと思って、じゃあやろうよって言って、私やるわって言って、そう、それでまあ私はずっと舞台に立ってて、バッドボーイはずっとかけてる。
はいはいはい、はい、
でも DJ ブースのとこもずっとこう明るいんです。 DJ ブースの方が何だったら明るいんですけど、フラッシュとかも大変です。そう、舞台はこう上げてくれないと、照明上げてもらえないとずっと暗いままなんで、
あ、
そうそう、でなんかじゃあその年代がいいねっていう話になって、他は何がかけたいって聞かれて、
うん、
ほぼ林原さんで行きましょうよみたいな感じで、もう 50% 林原さんで、
なるほど、
レグ姉さんで組まれた感じになって、スレイヤーズと、
はいはいはい、
あとあのね、セーバーマリオジェット、
セーバーマリオネット、
そう、セーバーマリオネット J と、
はいはい、
あとね、あれですよ、あのブルーシード、
はいはいはい。
バトレツハンターと、
ああもう完全にそのあれだね、90年代のね、
そうですそうです、
はいはいはい、
はい、あとあれですね、ロストユニバース、
ああ懐かしいな、
その辺をとにかくかけるっていう
はいはいはい、
もう私すごいテンション上がりますから、あとは あれですね、禁断のパンセン、
ああサイレントメビウス、
あ、そう、サイレントメビウスと、それと同じ人が書いた、
うん、
解決長期探偵、
ああああはいはい、久々に聞いたわそのタイトル
久々に、
あのリスナーさんわかりますかね、あの90年代にね流行ってたアニメですけど、全部
名曲だからね、
うん、
チームシティっていう、
そうね、
ナレーションから入ってさすごい名曲だから、ゴーリキって言ったらそっちだから、
ね、ああやめじゃなくて、
あやめじゃない方かなって、うん、もう何、ポケモンでもポケモンよりも私そう解決長期探偵なんだけどみたいなな
るほど
あるから、そうそうそう。をかけまして。
はいはい。
その時の写真は Facebook とかに
あ
げてる。
あ、そうですね。見ましたね。あのヒーローのね。あの、ゼロにのコックピットにいる体のさ。
そうだよ。もう教えてくれって。
ウーフェイ教えてくれっていう。
そうですよ。だから、ここ、それまではわーっと踊ってて。
うん。
最後のその曲になったら、こう、椅子を出して。
はいはい。
椅子に座って待つっていう。
ああ。いや、いいですね、あれ。絵になってましたね。その。
あれね、うん。そうなんですよ。すごい、夢が叶ってよかったなと思って。これがやりたかったって、ね。
ああ。まあ、実際さ、ヒーローって何も喋んなくてもいいっていうのがあるからね。キャラの設定的に。
任務完了。
そう、任務了解、任務完了ぐらい言っとけば。
言っとけば、ああって、うん、ヒーローだって、わかるんで。あのパッケージでもう一個、もう一回どっか出たいなって。
ああ、いいんじゃないですかね。
そう、その原曲が好きな。
うん、人たち向けの。
盛り上がるよっていう、その世代ぐらいの。
うん、そうだね。
アニソンイベント、アニソンの枠入っていいよっていうのがあれば、それはもうパッケージでもう一回ぐらいあの衣装を使いたいですけどね。
ああ、それなんかさ、まあヒーローもいいんだけど、あのリズムエモーションってまあ後期オープニングの方ってさ、あの仮面被ってるゼックスがいるじゃん。
そうそうそうそう。
あいつがさ、あの音に合わせてクッてこう振り向くとこがあるじゃん。あれさ、あれをそのもうタッグのもう一人にやってもらえばいいんじゃないの？
そうだね、仮面つけてもらって。
う
ん、
そう、あのクッていう。
そこのシーンの時だけちょっと近づいて。
あ、そうそうそう。あのね、ちょっとわかんない方、リズムエモーションのね、動画見ていただくと、テレビサイズの後の方でね、リズムに合わせてゼックスが振り向くっていう、シーンがありますので。
鮮やかな、
そうそうそう。
旬の光へと導いてた。
っていうとこね。
何それっていう。だいぶアップですから
、ね、うん。あれをやったらいいんじゃないかねっていう。
カメラに近いなっていう。ワンアクセントで欲しい。
そうだね、うん。あれはもう知ってる人はもう多分爆笑だと思うんでね。
爆笑やるんだっていう。
ゼックス来たっていう。
ドッとしますよね。
うん、
そうなん、そんな感じでね。
なるほど。
まあいろいろと考えることはたくさんあって。
はいはいはいはい。
そうだからまあ考える時間だなって。
うん。まあ、そうだね、あれですよ、伏流っていう言葉があってですね、水の淵にこう、竜は身を潜めてね、 はい、高く登る前に一旦こう沈むわけですよ。
はいはいはい、
で、じっとして、そこで力を蓄えた後、バーって飛んで天まで行くというのあるので、きっと12月の後半はね、そういう時期なんじゃないかなと。
なんか、チョロ級的な？
あ、そう、こうぐーって引っ張って、ウィーンって走る。なんなら後ろに10円刺しとくとウィリーするみたいなね。
みたいな。
そう、あの、ウィングといえばですね、あの、私、あの、先日、12月1日にですね、ガンダム講談という、あの、イベントを、はい、まあ、ガンダム講談師の七井コムサエさんと一緒にやったんですけれども、まあ、そこでガンダム朗読というね、ものをやったんですよ。走れメロスって、まあ、太宰治の作品であるんですけども、まあ、それをちょっと、ガンダム風にしたやつで、走れディアスというね、作品で、まあ、ディアスってリックディアスなんですけど、まあ、それで、シャアが、自分の身代わりになっているガルマを助けに走るという話だったんですが、これなかなか好評だったようででしてね、ちょっとまた次の作品もぜひやってほしいという話がありまして、今ちょっといろいろ考えてるんですけど、手袋を買いにっていう、話がありまして、ゴンギツネという作品を書いた、新見南吉さんという童話作家の方の童話なんですけど、
はい。
まあ、小ギツネがね、手袋を買いに行く話なんですけど、まあ、それで、シャアが、モビルアーマーを買いに行く、グラブロを買いにっていうのどうかなと、思ってるんですけど、まあ、一応今、それはちょっと構想を練ってるんですけど、
どうかな
っていう、グラブロを買いに行って、か、もしくはこれも、今ね、もうちょっと、練り込みが進んでるのがもう一個あって、新機動竹取物語、オペレーションかぐやっていうのどうかなと思っていて、まあ、かぐや姫ってい つでは話したかもしれませんが、かぐや姫を、まあ、竹からこう、持ってきて、で、育てたら美しく育ったんで、5人のね、貴公子がこう、急行に来るわけですよ。で、5人といえばってなったら、やっぱウィングじゃないですか。
ウィングですね。
だから、で、かぐや姫は、その、貴公子にね、結婚したくないので、いろいろその無理難題を言うんですよ。
はい、
絶対燃えない、着物を持ってこいとか、
はいはいはいはい、
その、竜の首に光る玉を持ってこいとか言うんですけど、まあ、それを要は、5機のガンダムを持ってこいという話にして
、はいはいはいはい、
で、それぞれ取りに行くって話どうかなと。
おー。
それ
でも今、今だもんね。
そうそうそうそう。あ、そうなんですよ。
見ました？
あ、見ましたよ。
本当ですか？
なんかね、なんというかね、音楽がですね、私的には音楽がすごく良くて、わらべ歌とか、あと、雅楽、和の楽器の、演奏の BGM がすごく入っていて、なんかね、うん、まあ、もちろん絵も、特徴的なんですが、私は結構ね、音楽は良かったですね、あれ。
ああ。
ただ2時間半ぐらいあって、
あ、長い。
あ、これちょっとトイレ大丈夫かなと思ったんだけど、
そうだね。
割とね、そんな長さを感じず、良かったですね。で、まあ、それに多分こう、インスピレーションを得て、この、新機動竹取物語、ね、オペレションかぐやをちょっと今書いてるんですけど、だから一番やりたいのが、その姫からさ、例えばヒーローにね、
はいはいはい、
まあ、何々の巫女っていう人たちなんですよ。原作では王子と書いて。何々の巫女なんで、まあヒーローの巫女ですね。ヒーローの巫女に、強力なビーム兵器を備えて、単独で大気圏突入可能で、さらに速飛行形態への変形が可能なモビルスーツ、それを取ってきて私にくださいと、まあ、かぐや姫が言ったら、はいはいはい、ヒーローの巫女は、うん、任務了解っていうわけですよ。
言うよね。
言うね。で、まあディオとかはその、うん、要はデスサイズ持ってこいって言われたら、
うん、
へいへい人使いの荒いことでとか言うわけですね。
うん、
で、まあトロは、
うん、
まあこれ七種の巫女ですよ。
七
種の巫女は、
ね、
そう、七種の巫女は、ヘビーアームズ持ってこいって言われたら、
うん、
問題ない、的確な命令だ、みたいなことを言うわけですよ。
お
で、ウーフェイ。
あ、ウーフェイ、ウーフェイ。 ウーフェイ。
これあの、ゴヒですか、ゴヒの大納言ですね。ゴヒの大納言、ウーフェイはあの、うん、シェンロンガンダム持ってこいって言われたら、
はい、
それが貴様の正義かと。いうわけですよ。まあ、カトルどうしようと思うんだけどさ。あいつほら、あの、適当ななんか、いい子ちゃん的なことしか言わないじゃん。
そうだよね。
ちょっとカトルどうしようかなっていう。そう、あの、後からあの、一体を僕は多くしろって、みたいな感じでこう、撃ってきたりするっていうね。
ええって。
まあそういうその、新機動竹取物語もいいかなと思って。
ああ、いいじゃん、新機動竹取物語。
あのね、てかね、俺がその、かぐや姫に持ってこいって言われて、任務了解って言いたいだけなんだけど。
いやー、それ、いいね。
うん、なんかね、こういうのどうかなと思ってまして。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。なんか、てかそれ、いいな、なんか大阪でもやってほしいな、やっぱり。
ああ、だからその、ね、大阪の方でもね、ガンダム講談が、まあもちろんそっち側で多くね、最初からやっているので、私もちょっと、こう、タイミング合わせて、大阪のガンダム講談に行って、あの、まあ、とりあえず前回やりましたが、その東京でやった、走れディアス、
うん。
これもやってもいいかなと思ってましてね。
そうだね、だからこう、世代にこう、うん、はまるように。
そうそうそうそう。
やっぱウィングからだとちょっと。
そうなんですね。これはね、やっぱね、あの、ウィングはね、ちょっと、あの、世代がもうちょっとこう、後になってしまうので、やっぱね、走れディアスは、あの、基本的にファースト世代とゼータ世代に分かるように、登場人物がシャアとハマーンとガルマだけだったので、割とあの皆さん分かっ、あ、そのネタとして分かっていただけたようでよかったんですけれども。まあね、やっぱね、あの、言いたくなるシャアのセリフを散りばめた作品になったわけですね。
言いたいだけ。
うん。なんととかさ、ええいっていうのを、言いたいだけなんだけど、うん、でも、やっぱね、あの、後で皆さんに聞いたら、いや、それは言いたくなりますよねっていう話でさ、そのシャアの、セリフは。
みんなもさ、言いたいんだもん。
うん。
機会があれば。
言いたく、声に出して、言いたいシャアの言葉みたいな感じの？
そうそうそうそうそう。
うん。
みんな言ってみたいなって。
うん。あれは、ほんと言いたくなりますよ。あの、私はよくよく不幸な男だって、あの、セリフがあってさ、それでも、あの、走れメロスのね、その元のやつを、全く変えてないんですよ、そこのセリフは。なんか、変えてないんだけど、完全にシャアのセリフになっていて、あ、意外にその、ダダイ・オサムの、走れメロスの、メロスのセリフはシャアっぽいっていうのがね、今回、とてもよくわかりまして、意外にね、あれこれ、全然シャアのセリフじゃんっていうのは結構ありましたね。だから、ね、意外にそのですから、ガンダムウィングっぽいセリフの作品とかも探せばあるかもしれないわけですね。
そうですね、ガンダムウィングっぽい。人間失格とか？
ああ、任務了解とか言うのかな。
任務了解。
うん、だから、まあ、東京と大阪でかなりね、我々二人を中心にガンダムウィングが、盛り上がってるわけなんですけれども。
そうですよ、やっぱり。
うん。まあね、だから皆さんまだ見たことないよという方はね、ぜひガンダムウィング、ブルーレイボックスが間もなく出るのか出たのか、どっちかなので、はい、それでテレビシリーズを、まあ見ていただいた後に、
はい、
劇場版のね、エンドレスワルツっていうのを見ていただくと、話がこう、全部繋がりますのでね。
はい。
見ていただければと思うんですけれども。
あとね、グランドセフトオート。
おお、なんだっけ、カローラ2に乗るやつ？
そうです、アメリカカーキチ野郎。
はい、あったね。
砲台をつけるなら、みたいな。
う
ん、
そうそうそう。バリバリカーキチ野郎。
バリバリカーキチ野郎、みたいな。
はいはいはい。
なんかね、キャッチコピー何なんだろうな、と思って。
あ、グランセフトオートの？
そう、なんか、キャッチコピーって結構こう、グッとくるじゃないですか。
ああ。
そう。
俺より強いやつに会いに行く的な。
そうそうそう。
はいはい、はい。
エンディングまで泣くんじゃないとか。
みたいな。
100メガショックとか。そう。
で、グランセフトオートは何なのかと。
がね、まあ、一言でね、表してくれてたんですよ。
お
ー。 そう、キャッチコピーが。
はいはいはい。ま
あ、思いのままに生きろっていうんですけど。
あー、なるほどね。
あー、だから、そうかと思って。
車奪って乗ってみたり。
そうですそうです。
あー、思う、思うままに生きろ。
思いのままに
生きろ。思いのままに生きろか。
そうですそうです。
あー、そういう感じなんだね。
もうまさにそうですよ。
うん。
車を奪って、
うん、
もう人造人間、悪い方のね、人造人間たちみたいに。
あ、ドラゴンボールの？
そうそうそう、
はいはい、
人間を引き殺すゲームしようよ、みたいな。
なるほどね。そういう感じ。
この服も飽きたわ、とか言って。そんな感じ、そんな感じ。
あ、
そう。
っていうようなの、でもういいよっていうことなのね。
そうです。
あ、なるほど。キャッチコピーね。
コピーっていいなと思って、でなんかね、私あの吉本ファイブアップ吉本カウントダウンイベントの今エントリーをしてるんですけど、
うん、はいはい、
12月1日から15日まで投票できるんで、はいはい、ぜひあのファイブアップ吉本カウントダウンで検索していただいて、あの音楽コーナーというところに出演者のこう、まあ、それは投票で決まるんですけど、
はいはいはい、
エントリーしてますんで、ぜひ一票入れていただきたいんですけど、
はい、ぜひ。
それに、
ね、
あ、毎日、あの、まあ、一応質問に答えていくみたいな、があって、なんか芸人さんから、
うん。
あの、アーティストさんへの質問みたいな。
ああ、なるほど。はいはいはい。
そう。一番最初が、あの、キャッチコピーは何ですかっていうやつだったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。だから大体バンドの方とかも、
うん、
多いんで、そうそう。だからそのバンドのキャッチコピーみたいなのを。そう。でも私はあのメガマウスアイドルって出したんですけど、
うん、
そうそうそう。だからキャッチコピーって大事だな、みたいな。やっぱりアイドルってキャッチコピーがあるもんじゃないですか。
まあ、そうだね。なんか、銀河の歌姫とかね、そういうようなやつでしょ。
そうそうそう、いうことです。
いわば。
うん、そうですそうです。
ああ、だそれでパッとわかる、なんか、まあメガマウスアイドルっていうのはだから、まあ、伝わるか、あれだけど、インパクトあるよね。
うん、
メガマウスってなんだろうなって思うじゃん。その、知らない人が聞いたら。
そうなんです。
しかもアイドルだとっていう、その。
って。
うん。
そう。
ねえ。
キャッチコピーって大事だなと。だから、まあ、この番組だったら、なんか、取り留めのないトークですかね。
そうだね。TNT。
うん。
っていう感じなのかっていう。
だから多分ガンダムウィングにもキャッチコピーがあるはずですね。
まあ、お前を殺すとかなんじゃないの、やっぱり。それ書いてあったら、
シャ
イとかね。
そうだ、それ書かれちゃうともう、DVD ボックスそれ書かれちゃうと、もう見るしかないわ、ね。
お前を殺すってどういうことなのかっていう。わけがわからないよっていう感じだよね。
これは見てみないとって、そう、ミスミス殺されるわけにはいかないなって。
だからやっぱキャッチコピーを考えるね、コピーライターっていう職業があるぐらいですからね。
やっぱそれはやっぱすごいなと思いました。そのキャッチコピーをずっとなんかまとめてるところがあってこう見てたんですけど、
うん、
おーすごいなって思いますね、やっぱり。
なんかセンスっていうか一言でね、その物事を表現してビビッとこう感じさせるようなものっていうのはやっぱすごいなぁと。
すごいです。
なんかね、麻雀ゲームでね、
はいはいはい、
スーパーリアル麻雀っていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ昔結構シリーズが出てたんですが、
はい、
それのねキャッチコピーが、
うん、
まあ翔子っていう女の子がまあ相手なんですよ、脱衣麻雀でね。で、それのキャッチコピーが、
うん、
ロンより証拠を見せたげるってやつなんだけどさ。これは、かなりね、当時小学生でゲーセンにその証拠のポップがあってさ、等身大のやつがあって、バーンって書いてあって、うわ、これすげえなって思ったもんね。未だに覚えてるし。そういうインパクトだよね。
そうです、そうです。
なので、ね、もう、時間もあれになってまいりましたけれども、メガマウスアイドルっていうものをね、うん、清き一票も清くない一票も、
清くなく一票も無理やり入れられた一票でも、
はい、
一票は一票だっつって、
お前を殺すと。
お前を
殺すと。
ああ、そう、キャッチコピー、それ、あ、まあ、でも暴力的なのはね。
ああ、ね、まあね。だから、なんかね、会場での2回目のネタ振りで、あの、何か一言って言われて、お前を殺すって言うっていうのも、いいかもしれないね。
もうね、もう全然世代がこう、
ざわってなる。
ファンだからこうファン層も若いから
ねえ何をお前を殺すとか今言ったけどこれ炎上するんじゃねえのみたいな
大丈夫みたいなカウントダウンなんだけどみたいな
あお前を殺すワロタみたいな
ワロって
まあねそんな感じなんであのぜひねバグって花江にこう投票して、カウントダウンのねイベントにぜひ送り込んでいただければと思うわけでござい
ます。
ということでじゃあ8の2もねいつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。ということで。
ありがとう。